こんばんは。
こんばんは。
福祉コンサルの力こぶパーソナリティの金本です。この番組は医療介護福祉業界で奮闘する経営者の皆さんに経営のヒントとエールをお届けします。この番組は一般社団法人医療介護福祉人材マネジメント総研の提供でお送りします。そして今日はなんと新しい仲間が加わりました。社会資格を社労士資格を持つ金谷さんです。これから番組を一緒に盛り上げてくれるメンバーです。よろしくお願いします。そして本日もご登場いただくのは福祉ビジョングループ株式会社代表の塚本さんです。福祉医療介護分野の経営支援を行い、これまで多くの訪問看護ステーションや病院経営者をサポートしてきました。代表よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと金谷さんの紹介と代表のお話を、はい、会社の紹介も含めやってしていただいてもいいですか。
俺が紹介するの、はい、俺が紹介するのか、
はい、
はい、
金谷さんとの出会いから簡単に、
おお、
簡潔に、
あ、自己紹介してもらったらいいじゃん。そこは
してもらいます。じゃあ金谷さんに自己紹介してもらいましょうか。
適当に喋ってもらって、で補足するよ。
じゃあそうしましょう。
そうしよう、
はい、じゃあ金谷さん自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、今回の番組に参加させていただきます金谷です。
番組だけじゃないでしょ。
ええ番組だけ、
番組だけの参加の設定だっけ。
あ、違います違います。
そうだよ、
はい、
あ、じゃあ、入社でいいんじゃないですか。
はい、やり直し。ちょっと最初から
いいよ、いいよ、
いいよ、
いいよ、いいよ、
はい、不慣れです、すいません。じゃあもう一度
金谷さん、
はい、自己紹介お願いします。
いいね、
はい、こんなにいいです、はい、
実は本日入社となりますかなやんです。社労士の資格を持っておりまして、前職では現場でいろいろ人材の育成であったり組織づくりっていうところもリアルに体感しながら社労士の業務を行ってまいりました。これからは現場で感じてきたそういった課題、皆様の人材育成や組織づくりのリアルっていうところを交えながら皆様の課題を解決していければというふうに考えております。お二人と一緒にお話できればと思いますので、よろしくお願いいたします。
かわいい、完璧、よろしくお願いします。
組織づくりやってたんですか
今。
うん、
知らなかったそうなんだ、
心強いですね。
そうですね、
はい、はい、
2年前にお会いしまして、はい、2年前から一緒に働こうと言っていて、ようやく辞めると、前職を辞めるということだったんで、お声かけができたということで、まあ、実現しました。ありがとうございま す,
お願いします。
本当に頼りにしていますので、
はい、じゃあ新たに福祉ビジョングループに新しいメンバーが加わったということで、
そうですね、
今後の、
はい、
今やってることも含めこう代表の目標とか何かありますか。
え、
会社の
いや、それはまあもちろん、
はい、
今まで、まあ、うちほら10名ぐらいじゃないですか、
はい、
で、まあ、ほとんど業務委託の方ですけど、
はい、
まあ大体ね、金本さんと私でお客さんの対応をして、
はい、
まあ、バックオフィスもやりながら、はい、まあ、結構大変だったと思うんで、そのバックオフィス業務と、あとはもう一般社団の方の研修ですね、あと今後うちの会社でやる、セミナーですね、
はい、
まあ、そのあたりをちょっと推進中心になって進めてもらって、いいサービスをね、お客さんに提供して、この医療介護福祉業界をいいものにしていこうということですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
す
ごく金谷さん頼もしいですね。
めちゃくちゃ、
はい、
めちゃくちゃ頼もしい。
ラッキーセブン、
今回本当に
何ラジオが第7回目なん
で、そういうことに、
はいその第7回目のテーマは本日は、現場の経営者の方から最近よく聞くお悩みですね、はい、看護師採用がうまくいかないという声を
これにしたのね、
はい、取り上げていこうかなと、はい、まあ、その訪問看護以外にも病院であったりクリニックなどどの現場でも人材確保が課題になっているっていうのがあったので、はい、今日はそのリアルをこう3人でいろいろお話ができればなと思っております。
はい、
はい、実際に塚本さんから見てもそう感じることが多いですか、その
ん
採用がうまくいってないとか人材不足。
ああ、まあまあ業界的にはね、
はい、
人材不足ですから、
はい
はい、であとはもう病院はもう何だろうな、そもそも潰れてきてますからね、地方の病院とかで、まあ、人がいないっていうのもあるし、患者さんもそもそも、そもそも減ってきているので、まあ、病院の数が日本は一番、ね、他国と比べても多いんで、その病床の数とかね、 病床の機能を、まあ、統一していったり、まあ、削減していきましょうというのが国の方針ですよね。まあ、社会保険料も、じゃねえ、医療保険、医療保険も本当に高い金額になってますので、そこも抑えていきたいという、まあ、ところがあるんだと思います。で、あとは、まあだからといって病院の看護師さんが減るっていうわけじゃなくて、まあ、そもそも今働き方が多様になってきてるんで、まあ、わざわざめちゃくちゃ忙しい病院に行って夜勤やってああだこうだばああだこうだねなんやかんや言われて辛い思いをするよりはちょっと自由度のある、まあ、訪問看護ステーションとかね介護施設で働きたいっていう人も増えてきているんだと思いますんで、まあ、だから病院の方で人が足りなくなっているっていう現実もあるんだと思います。まあでもね働き方が多様になってきているんですよ。だから病院とか医療機関がずっと古いままだから選ばれなくなってるっていうだけの話だと思いますよ。だって副業ダメでしょ病
院。そうです ね,
ね別にいいんじゃないかって思うし、まあ、副業解禁してる病院は確かにあんまないような気がするけど、ね、まああってもいいんじゃないかなって思わない、どうですか。ボソ
声が拾わないかもしれない。
ボソ、まあ、だから古いから働きやすくなってきている時代だから選ばれるだけだと思うんですよね。まあ、だから福利厚生をいくら充実させても、まあ、働きやすくなってもなんだろうな そこで働きたいかどうかだと思うんですよ。満たされてるね。まあ、お給料も、まあ、ある程度もらえれば生活できるだろうし、まあ、うち低くてすみません
急に
、まあ、居心地の良さとかね、なんだろうな、そうね、だから、まあ、よく言うね外発的動機づけでいくらその職員を その、まあ、そこにねくっつけておいてもさすがにいつかは粘着度がなくなって剥がれていってしまうと。だからできれば自分でここにいたいって思ってもらえるような組織づくりはした方がいいとは思いますけどね。
じゃあもし仮に今塚本病院という病院があって、
はい、
この看護師不足になっていると、多分きっと塚本さんが院長であればないと思うんですけど、院長とかトップであれば、
いやあるでしょうねあでも面白いね。
いや、もし仮に塚本さんが今のこの、まあ、これまでの経験とか知識を持った中で、まあ、例えばまあ200床ぐらいの院長とか、まあ理事ぐらいまでやってるとした場合、経営に携わるトップ決裁権もあって、でそんな中で、まあ、今みたいに看護師が採用できないって悩んでるってなった場合、なんかどういうところから着手していくのかなっていう。
いや、まず私は現場をそんなに知らないんですよ看護現場を、病院の、はい、だから そこはちょっと触れられないので、そこは一旦置いといたとして、まあ、制度としてやるなら、制度
経営とか、そのそうですね、
そうだね、
また採用活動とか、まあ、分けて話をしていただけると、う
ん、まあ、外来と病棟がありますので、はい、まあ、つい最近ね、そういう話も出たんですけど、まあうん、まあ、私だからというよりは、私は基本的には、統一したルールは全員同じなんですよ。で、まあ、入社してからの、うんうん、はい、ルールね、
働き方
とか、そうそう、会社のルールっていうのは、はい、基本これ守れることが大前提ですね。でそれと、あとそれぞれに役割を渡すっていうことも大前提で、だからその役割をちゃんと果たすってことが大前提ですよ。だからそれは病院に限らず、クリニックに限らず、どの組織でもきっとそれは大前提、うんうん、これがあんまり守られてないから、うん、多分うまくいかなくなっちゃうと思うんですよね。で、これがあった上でどういうふうに病院経営をやるかって言われると、ちょっとまあ非常に難しいんだが、病院はまあいろんな職種の人がいて、なんか一つのマンションの中に一つのマンション、ね、一棟の中にいろんな会社が入ってるってイメージなんですよ、うん、看護部あったり、医局があったり、うん、あとリハがあったり、うん、 検査があったりとか維持課があって総務課があってみたいな感じで、それぞれなんか会社っぽい感じで、その会社の集合体みたいなのがちょっと病院なんで、連携が結構難しいんですよね。そうだから どうしたいかって言われるとちょっと現場にいないからわからないけど、まあ特に看護師さんの部分で言うと、そうだな、夜勤とかは割と体がきついとかね、まあだから夜勤ができないと、そもそもなんだろう、働いちゃダメみたいなね、こともあるじゃないですか。復帰も、育休からの復帰も難しいとかね。だから差をつけるなら、体制で言うなら誰もが働きたくない時間帯とかやりたくないことに、そこはお金をつけるべきだと思う。
時給を高くするとか、そういうことですか。
めっちゃ高くするとかね。でそうするとそこで働ける人がいるわけで、それはね、みんなが働けるところはそりゃ人が多いんだから、待遇面は下がるでしょうと、
まあそうですね、
そうそう、で人が働きたくない、やりたくないことに関してはやっぱ単価を上げていくのが、これはもう当然そうだと思う、まあこれは最低条件ですよ。だから運営していく上では、人を確保するっていう意味ではそういうところは最低条件ですよ。よりそのやりたくないところを充実させるとか、
なんかこうイメージみんな一緒みたいなところあるじゃないですか。年功序列できましたりとか、そういうのじゃなくて、そういう人がいないところとか、
そうそうそう、
具体的により明確になるように。
そうね、あのね、給料に関してはね、年功序列じゃないんですよ、うん、だって年重ねたら能力下がるじゃないですか、体力も落ちるじゃないですか、病気にもなるじゃないですか高いわけがないですよねえ、どうですか。
そう、まあ、なんかあの年齢っていう考え方ではなくて、やっぱり元気な方は、うん、あの年を重ねても元気で、なおかつ経験があるので、
う
ん、そこに対する役割だとか、
そうそうそう、
やっぱりそこの経験をどう次世代に残していくかっていうところもすごい大事だと思うので、そこにどれくらいプライオリティを載せられるかっていう経営陣の考え方っていうところは大事になってくるなと思うんです
けど。ありがとうございますいや、
本当に
だから例えばね、1日8時間し働け、だから時給制って本当にすごい平等だなと思うんですよ、めちゃくちゃ。あの1日8時間働かなきゃいけないわけじゃなくて、2時間でも3時間でもそのスポット的にいてくれたら、それはそれですごく助かるじゃないですか。体力はないけど能力があって、2、3時間ならそこの役割を果たせますだったら、そういうポジションもありだと思うんですよ。野球でいうと最後の守護神だし、ね、サッカーでいうとさ、あの残り15分出てくるみたいな、だそれ全然あり、生かし方なんで、それはね、マネジメントの方法としては全然ありだと思いますけどね。だから、ね、年齢が高くなっても、ほら、麻生さんみたいに副総裁また復帰してとかね、あの年齢が高いから悪ではなくて、年齢が高いけど時代に合った考え方をちゃんとできるとか、柔軟に対応できるとかね、体力はないけど知識で補えるとか、だからそれではバランスですよね、
まあ、バランスとその方の持ってるポテンシャルを含む役割とかを、そうそう、どこまでこう病院側が求めてるところまでできるかっていうところで調整が必要ってことです
ね。ただね、年齢が高いのと、まあ、低いというか若いのとね、あの比較して大きな違いはポテンシャルがあるかどうかっていうところで言うと、年齢が高くなると必ずもう即戦力になっちゃうんで、ポテンシャルは見込まれないんですよ。30代40代はまだ大丈夫でも、5、60はもう即戦力で、あの 今すぐ欲しい知識、欲しい技術が手に入るなら、その人たちを雇うって基本的には思う。あの成長なんて期待しないんで、だって難しいんですよ。
いや、そうですね、だから夜勤だったら夜勤できる、そうそう、5、60代だったら OK ってことです
よ。そうそう、でもその中でももしかしたらポテンシャルが高い人もいるかもしれないから、それはむしろそういう人がいたらむしろいいよねって感じです。で若い人は技術もないし知識もないけど、これから身につけて戦力化できるっていう期待を込めてるから、あのポテンシャルがある人材が多いんだと思うんですよね。その違いは多分ある、まあ、だから看護師さんに対しても、そこで働く介護職の方も まあ、年齢が上がれば、もう当然頑固にはなってくるけど、その中でもより柔軟な人が、90歳まで働ける人材なんじゃないかって思って
ね、そうですね、まあ、じゃあまあそういう働き方の条件のところとかをまあ緩和させたりとか、固定ではしないっていうところもあり、
そうだね、
あとさっき言ったそのマンションみたいになってるって話あったじゃないですか、うん、病棟ごとであったりとか、その連携の部分では看護師さん同士の連携をどう作っていくっていうなんか構想とかあるんですか？
いや、なんで連携してないのか意味が分かんない。
そう、まず
ていうか連携、仕事って連携なんだよ基本的に。なんかその私は営業マンだった時は連携なんて一切してなかったんですけど単独で成り立つ仕事ならそもそもそれでいいんですけども、でもね、単独で成り立つ仕事ってなんだと思う。
いや、ないですよね。
営業でも結局バックオフィスの方が、ね、準備をしてくれたり、ね、してくれてるのを気づかずに無神経にやってた自分がいたから、それは
謝りたい、
あの時に
謝りたい、はい、
だから自分で何でもかんでもできると思っていた営業時代は謝りたい
、まあ、裏にね支えてくれてた人たちがいっぱいいたと。
そうだから仕事は絶対一人じゃできないんで、連携ありきなんで、だからそもそもそこが間違ってると思う。で、連携は当然で、連携を強くしていくためにはやっぱりそのコミュニケーションの機会をちゃんと作っていく必要があるし、あとそのまあ病院にありがちなんですけど、年功序列がやっぱ出てきちゃうんでヒエラルキーが出てくるんですけど、まあ、前も言った通りピラミッドを潰したのが一番理想の組織体制なんですよ。フラットですね。だからこのフラットだということをやっぱり研修で教育していくっていうのが大事だし、まあ、だから上司が上司という上司部下という概念も本当はないんだけども、指示命令するっていうことが上司の役割だって思ってるんじゃなくて、その人の役割が指示命令をすることなんであって、別に上司だからっていうことではない。
その方の役割が指示命令であるからこそ、その人が指示命令出してるだけで、
そうそう、で確かに意思決定するのはトップだけども、それもトップの役割なんで、意思決定するの裏には責任を持つってことが絶対についてもあるんで、責任取れないでしょって、取れないじゃないですか、だって普通の社員さんはね、だってどうしても法律上上に来ちゃうんで、なんかやらかすはメディアに叩かれるわけ、そうそう、だから意思決定をする人っていうのは責任を取れる人っていうセットなんで、だからまあそれも役割の一つだけど、だから連携をちゃんと取れるようにするには、それぞれの個々の意識がなんか上下とか、なんか自分の方が有利だとか不利だとか、なんかそんな余計なことは考えないってことが一番、はい、
その塚本病院はじゃあそれはきっと多分採用の段階で、入社時の、
う
ん、
あ、そうそう
そ
う、
その前に多分こう何かしらステップを踏んで、多分そういうもうマインドの方が多分入社されると思うんですけど、
そうだね、それで言うとね、例えば病院を今から立ち上げますってなった時に、多分募集したら大量に来るじゃないですか、うん、で大量に来たらまず全体研修でそれやる、3日はやる、3日は同じことやる、
同じことを言う、
同じことやる、同じこと言う、同じこと言うんだけどやり方変えるかも、
内容は変えて、でも根本伝えたいことは、
は一緒、
3つぐらいにある、なんか大きな柱があるん
ですか？例えばこう講義する、あとはみんなでグループワークやる、まあそれとあと自分で勉強してもらうとかね、まあ、いろんな手法で同じことをやるっていう、それをずっとやる、でその後に個別面談ってずっと言う生まれたてのひよこを矯正していくみたいな感
じ、うんうん、でそこから多分病棟ごとに分かれて、
そうね、で結局ね、その辞めさせ、変な人が出てきた時に辞めさせられないのは人不足だからですよ、常に辞めたら人員基準を下回ってしまって減産になっちゃったりとかね、するので、辞めさせられないことがそもそも、うん、まあちょっとおかしいというかね、辞めさせ、いつでも辞めさせられるように人の、だから採用のルートっていうのをもう確立させておく、
常にね、
常に、
いつでも、
そう、となるとね、中途採用だけじゃダメで、やっぱり新卒ですよ、うん、専門学校とか内学を卒業した、うん、まあ、看護師資格を取ったばかりの人たちをいかに毎年補充できるか、だから常にこのそこの地域 まあ、看護師資格なんてね、その学校が、まあ、なんだろうな、国家資格だけども、その落ちても、ね、9割以上受かるんですよ、うん、あんなね、受かるらしいですよ、はい、
気をつけてください、
ね、そうですね、言葉にね、受かるらしいですよ、はいはい、で1割は真面目じゃない人が落ちるということで、だから定員、学校の定員分は出てくるんで、看護師さん、
うんうん、
でほとんどが最初臨床で病院に行くんで、うん、そこですよ、
そこの臨床で病院に行くところを、
そう、いかに確保できるか、うん、で確保したらその人たちのキャリアをどれだけちゃんと考えてあげられるかだと思います。いいじゃない、高科に行ってもさ、介護室行ってもいいから、病院の中で作ればいいじゃん。大体ほら病院持ってるとこってね、施設もあったりするじゃない、うんね、どうすかキャリア入ったばっかり
急に
これラジオの言ってもら
う、そう、
自由、うん、キャリアいや、かなさん
かなやんです、
あ、かなやん、
はい、
なんか考えてるんですか。いやいや、自分
今後の、
あ、今後の
今急に振られてかなりパニック中です病院の話してたんじゃないのみたいな、
そうそうそう、
難し
いね、まあ、見つけられるように私はしたい、支援をしたいと思うし、うん、私なりには考えてるけど、それは乗りたいかどうか別ですよ、もちろんね、それは自由だと思いますので、まあでも組織としては働く人のキャリアのルートはいくつかちゃんと考えておいて、まあなんだ、道しるべ的に出せるといいんじゃないかなと思いますけどね。ま
あ、だから今結構もう、ね、どこも人が足りないからとりあえず看護師入れたいみたいなところが、うん、塚本病院の院長からすると、まあ、その人のキャリアも踏まえ採用をし、
そう、でもね、だから一から立てるときと途中から院長になるとかだとまた違うんですよ、やっぱり途中からなると本当大変だと思うんで、いや、
そうですよね、もう出来上がってる組織がね、
そうそう、
ありますからね、
で一からの方がだからやりやすいんで、
だからやっぱゼロベースとかその立ち上げ、そうそう、だからまあね、私たちが支援してもさせてもらってる日本の看護の立ち上げのところとかも、
そうだって自治体病院だって、うん、あれは公務員だって、うん、あの院長先生になるかどうかっていうのもまたこれはほら、あの選抜されるわけですよ、うん、でもさ、もう組織は出来上がっちゃってるから、それを変えようってなるとめちゃくちゃ大変だし、労力と時間がすごいかかると思うんで、だから途中で入るって結構大変、あの自治体病院も見てきたけど、まあお飾り的な院長先生もいたから、
あ、もう本当に院長と
実験はだから事務長が持ってて、まあ、だから別会社のね、看護部はもう看護部の体制ができてるから、そこに口出しってなんかしづらいんだよ、すごく離職が多くても
言えない
んだよ、分かんないし、だって現場
変にね
言っても、そうそうそう、まあ、だからコンサルって重要なんだろうなって思うけどね、
そのタイミングで来た時のコンサル来た時に一番最初に着手するのはどこなんですか。
え、
声かけられて、
うん、
一番最初に見ようとしてるところって、その塚本さんが意識して、
まずやり
はい、
もちろん、あの何が課題かに、採用が課題なら、採用が課題だと言われている部署を見るし、でその部署の中のその出入りを、うん、あの過去3年ぐらい、はい、で大体データがないんですけど、データがない時点でちょっと難しいから、データ集めから始めたりとかね、で売上なら、まあ、でもね、病院はちょっと私苦手なんで、その病院の経営改善ってちょっと視野が広いんで、あの報酬たっぷりもらえればいいという話でもなく、じゃあ黒字化されてればいいかっていう話でもなく、経営改善なんで、経営がいいっていうのはイコール黒字ではないんですよ。人間関係とかね、組織運営の効率化とか含めて全部合わせて経営なので、だから何って言われた時にはそこの部分を一個ずつ見ております。はい、
はい、
いいですか
大丈夫です
通じてるかな。
通じてると思います。あとはそのね、分析した結果とかをまとめたりとかするのは多分塚本さん言語化するのが得意なんで。
そうね、割とね、
かなり膨大な資料を作成して、 まあそれがお客様に合わせたもの、
まあ、事実をね、
事実を
ちゃんとお伝えして、
はい、必ずその事実もちゃんと話をした上で、うん、空想とかじゃないんじゃないですか、そのだろうではないですか、
まあそうね、その予測と推測はあるけど、
そうです、そうそうそうそう、っていうところで、
はいはい、
ちょっと話がそれそうなので、
はい、
塚本病院の話は一旦終わり、
はいはい、そうですね、
はい、
これがね、まあ、ラジオのいい
ところ、そうそう、なんでこれがまあね、病院がその新規立ち上げなのか途中から入るかなのかとかでも、まあいろいろこう採用の困りごとであったり解決策が変わってくるっていうのが、まあ結論にはなってしまうんですが、まあ、ただね、結構看護師採用でうまくいかないっていう声を聞いたりしてたので、今回はこの話を、まあ、テーマにお話ができたらなと思っていて、そうです
ね、まあ、看護師さんに限らないけどね、
まあ、どの、ね、職種でも、まあ、どこもね、結局人が足りない足りないとは言ってるんですが、ね、まあ、きっとその働き方の条件がすごい厳しかったりとか、うん、もうちょっと緩和できるところがあるんじゃないかって、さっき の, その夜勤だけでもいいんじゃないかって話だったり、
あとなんか看護師さんって看護師さんじゃない人の話を聞かない傾向がある、うん、
そうです、
そう、お前現場知らねえだろみたいな、いやいや現場は知らないけどマネジメントはよく知ってるからっていうところで勝負をするんですよ。現場で勝負しない、そうそう、だから現場は知らないけど採用のことはよく知ってるからって言ってそっちで勝負する、うん、だからあなたたちの正規には私たちは入りませんっていうのはちゃんと言っとくんですよ、
う
ん、
っていうね、ちゃんとその関係づくりとかも塚本さんの得意分野にはなってくるので、
そこは踏み入らない、だけどその他の部分はめちゃめちゃ踏み入るからねって、
その分ね、 そこが得意だから私たちがやりますよっていう感じを出してくるっていうのが得意な分野かなと、
はい、いややっすよね、私がなんか社労士の資格を持って、ね、二度も落ちてるやつが社労士の分野に口出してきたら、
そうですね、
嫌ですよね、だから取ってから言えよってなるわけですよ、
そうですね、
そうそうそうそう、
はい、まあ、っていうのも出てくると思うので、まあ、そういった意味でも、じゃあちょっといよいよ毎週ラジオで、うん、届けてる今週の力こぶワード
を、そうなんですよ、そういうのが
キーワードをね、いつも一言塚本さんに決めてもらってるんですが、うん、今週の力こぶワード、はい、いきましょうか、ババン、
採用は辛いよ、
ね、ちょっとこれは公表していいのか分かりませんが、まあ、採用は辛いよという力こぶワード、
何も考えてなかった、はい、しょうがないですね、
はい、まあ、これがラジオのいいところですね、
そうですね、
はいはい、本日は看護師の採用で困っているという声をテーマにお届けしました。今日の放送から新しく加わった社労資格を持つ金谷さんも一緒に福祉系のリアルをこれからもお伝えしていきたいと思います。はい、これからは採用や労務、定着などより実務に即した話題も深く掘り下げていく予定です。そしてお知らせです。福祉ビジョングループ株式会社のホームページから LINE 公式アカウントにご登録いただいた方には特典をご用意しております。1、個別無料相談60分、2、地域連携のポイント、3、人材採用のポイント、この3つを無料でお渡ししていますので、ぜひご登録ください。
でもね、誰も登録してないから、
そうなんです
てか誰が聞いてるのか、
誰が聞いてるのかもわからないです。
あるけど誰も来ないよ、
なかなかね、
そう、シュールにやってるから、
はい、コメントが欲しい聞いてるよっていうリスナーさん、
お願いします。いや、来ないしね、聞いてもないんだろうね、だから
多分 BGM みたいになっちゃうんで、ラジオはどうしてもやっぱり、はい、
いや聞いてないと思うんだよね、誰も、
はい、また番組へのご感想やご質問はホームページまたは LINE 公式アカウントからお送りいただけます、
はい、
皆さんの現場での声を今後のテーマとして取り上げていきますので、ぜひお気軽にメッセージをお寄せください。次回のテーマもリアルなものをお届けしたいと思っておりますので、
はい、
引き続き福祉経営にが気になる方、役立つヒントが欲しいという方は聞いていただければと思います。この番組は一般社団法人医療介護福祉人材マネジメント総研の提供でお送りしました。それではまた来週も福祉経営の力を一緒にこぼしていきましょう。ありがとうございます。